5ページから15ページまで、姿勢最前線。戸籍に記載する氏名の振り仮名の確認を。ID1061463。届け出書ダウンロード可能です。2026年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。市内に本籍がある方へ、7月下旬から順次はがきで通知しますので、内容をよくご確認ください。市外に本籍がある方は、本籍がある市区町村から通知が届きます。振り仮名が正しいとき、届け出は不要です。振り仮名に誤りがあるとき、2026年5月25日までに届け出をしてください。次のいずれかの方法で届け出をしてください。氏については戸籍の筆頭者から、名については本人からの届け出が原則必要です。届け出方法は3つあります。1、オンライン。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に出向くことなくオンラインで届け出できます。2、郵送。届け出書を郵送してください。届け出書は市民課でも配布しています。3、専用窓口。会場は、本庁舎14階、1402会議室です。開設期間は7月1日から9月30日まで、午前9時から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝休日を除きます。早期に戸籍への記載を希望する場合、2026年5月26日より前に、記載を希望する場合も、以上の方法で届け出をしてください。氏名の振り仮名についての専用コールセンターは、0586-73-6089 です。開設期間は、7月1日から12月26日まで、午前9時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝休日を除きます。詐欺にご注意ください。振り仮名の届け出に手数料はかかりません。届け出にあたり、市の職員が口座番号を聞くことはありません。届け出をしなくても罰則などはありません。お問い合わせ先は市民課です。一宮市議会、議長、副議長が決定しました。5月16日に臨時市議会が開かれ、市議会議長に則武康郎さん、同副議長に渡部明久さんが選出されました。議長、則武康郎。81代目の議長に新しく選出された則武康郎さんは70歳。平成11年4月26日、美祭市議会議員に初当選。合併後、一宮市議会議員となり、現在4期目。その間、副議長、監査委員、経済教育委員長、建設水道委員長などの要職を歴任。所属政党は無所属。一宮市小野部中島在住です。副議長、渡部明久。85代目の副議長に新しく選出された渡部明久さんは53歳。平成27年5月1日から、一宮市議会議員。現在3期目。その間、監査委員、福祉健康委員長、経済教育副委員長などの要職を歴任。所属政党は無所属。一宮市八丁通り在住です。 就任の挨拶。市民の皆様には日頃から市議会に対しご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。私どもは5月16日の臨時市議会において、市議会議長、並びに副議長の要職に就任しました。もとより微力ではありますが、職責の重さを心に刻み、誠心誠意職務に取り組んでまいる所存です。さて、令和5年5月のコロナ禍明けから始まった今期の市議会議員の任期も折り返しの2年が経過しました。市議会では、市議会の目指すべき姿を示した市議会基本条例に基づいて、様々な議会改革を進めてまいりました。昨年は9月定例会から発言内容をリアルタイムに字幕表示するシステムを本会議と委員会に導入いたしました。また、12月定例会では、木曽川高校ブラスバンド部による議場演奏会を開催いたしました。私どもは、この議会改革の流れを止めることなく、一層の推進を図っていく所存です。今後も議員一同、さらに開かれた議会を目指すとともに、誰もが心身ともに健やかで安心安全に暮らせる街になるよう、行政と協力し、議事機関としての議会の役割を十分に発揮し、力を尽くしてまいります。市民の皆様には、一層のご支援とご協力を切にお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。令和7年5月16日、一宮市議会、議長、則武康郎、副議長、渡部明久。就任の挨拶でした。監査委員、議会選出。常任特別議会運営委員が決定しました。ID10620040。5月16日に臨時市議会が開かれ、監査委員が選任されました。また、各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の委員を決定するとともに、各委員会の正副委員長が次の通りご選されました。継承略。監査委員2人、岡本正史、高木博正。総務委員会10人、委員長大津則雄、副委員長笹則奈、委員渡辺聡、井田義彦、渡部明久、鵜飼和志、井上文雄、柴田裕二、八木武幸、伊藤博道。福祉健康委員会10人。委員長河村博康、副委員長野村雄介、委員宇山幸子、中村和人、島津秀則、則武康郎、高木博正、平松邦衛、彦坂和子、渡辺幸義。経済教育委員会9人。委員長尾関悟、副委員長後藤美幸、委員京極文香、本山博次、森仁美、岡本正史、水谷千恵子、横井正、服部信弘。建設水道委員会9人。委員長木村健太、副委員長臼井由香、委員市川智明、東渕正人、 高橋一、竹山聡、花谷正幸、浅井俊彦、松井哲郎。名義道路スマートインターチェンジ推進特別委員会8人。委員長、井上文夫。副委員長、京極文香。委員、小関悟、臼井由香、島津秀則、岡本正史、平松邦衛、松井哲郎。議会運営委員会、7人。委員長、渡辺幸義、副委員長、鵜飼和志。委員、小関悟、中村和人、森人美、河村弘康、島津秀則。以上の方々です。2024年度、令和6年度、市長交際費の執行状況です。ID100557 5。予算額160万円。支出の状況です。経庁費14件、88万2666円。障害費2件、17,622円。参助費1件、2万円。初回費5件、2万9000円。雑費0件、0円。合計22件、94万9288円です。詳しい内容は、市ウェブサイト、市資料コーナーで公開しています。秘書課からでした。投票しましょう。参議院議員通常選挙。第27回参議院議員通常選挙が7月中に行われる予定です。大切な一票が無駄にならないようにぜひお出かけください。期日前投票所の場所など詳しくは先月の広報誌と合わせて配布した選挙だよりまたは ID100070 をご確認ください。お問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。
昭和100年一宮七夕祭り。期間は7月24日木曜日から27日日曜日までです。期間中の催しです。24日木曜日、オープニングアクト、オープニングセレモニー、映画上映会、美醜、世界で一番優しい服、吉田栄作トークショー、素敵なトリオ、一宮七夕コンサート、IIA プレゼンツ、世界の昭和、25日金曜日、ワッショー一宮、ウルフドックス名古屋トークショー、NHK 番組セミナー、大河ドラマ、べらぼうの世界、風俗交渉の現場から、七夕浴衣ヘアコレクション、26日土曜日、出張愛知当たり前ワールド in 一宮、七夕ダンスコンテスト、オンゾ宝剣大行列、3×3 バスケットボールイベント、27日日曜日、小田時人選手トークショー、夢への凱旋、夢をつなぐプロジェクト、昭和歌謡のど自慢大会、コスプレパレード、ファイティングイーグルス名古屋トークショー、 3×3 バスケットボールイベント、ファイナルステージ。また会期中盆踊り大会、七夕ステージ、 青いにぎわい広場、シルクスクリーン体験、一民の願い事短冊の催しがあります。最新の情報は、七夕祭り公式ウェブサイトをご確認ください。8ページに二次元コードが掲載されています。他にも多くの協賛行事があります。催事は都合により変更・中止となる場合があります。火災予防にご協力ください。七夕祭りの飾り付けは燃えやすいものが多いため、期間中は次の区域を特別警戒区域に指定します。本町1丁目1番から4番、本町2丁目、本町3丁目1番から4番と7番から10番、栄1丁目9番から11番、栄3丁目、新生1丁目1番地内、増見田1丁目です。区域内では、焚き火や屋外での喫煙が制限されます。喫煙は市の指定した場所に限ります。七夕祭りについてのお問い合わせ先は、観光交流課内、織物感謝祭、一宮七夕祭り共進会です。
夏のミュージアムガイド。はじめに、三岸節子記念美術館です。三岸節子記念美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までです。休館日は、祝休日を除く月曜日と、7月22日火曜日、8月12日火曜日、9月16日火曜日、24日水曜日です。催しが3つあります。1、企画展、のこぎり屋根アートと吉田家のレンガ工場。ID1066780。期間は7月19日土曜日から8月31日日曜日までです。のこぎり屋根工場の姿を残す活動をしているコーバスオンリー、コリン・ラムさん、宮田夏美さんの作品や、のこぎり屋根の風景が、三岸節子の成果である吉田家のレンガ作りの工場などを紹介します。観覧料は、大人500円、高校生・大学生250円、コレクション店も含みます。中学生以下は無料です。期間中の関連行事です。おしゃべり鑑賞会、7月26日土曜日、午後2時から、定員は先着10人です。美術館ウェブサイトから電子申請で申し込んでください。のこぎり屋根工場を描こう。8月9日土曜日、1、午前10時から、2、午後2時から。1の対象は、小学3年生から中学生まで、参加料は500円。2の対象は、高校生以上の方、参加料は1500円、観覧料を含みます。講師はコーバスオンリー。定員は各16人抽選です。7月25日金曜日の午後5時までに、美術館ウェブサイトから電子申請で申し込んでください。アーティストトーク、のこぎり屋根工場と美醜の人々。8月16日土曜日午後2時から、当日正午から受け付けます。講師はコーバスオンリー。参加料は400円、飲み物付きです。ギャラリートーク、節子の故郷とのこぎり屋根工場。8月23日土曜日午後2時からです。他に、オリジナル缶バッジを作ろう。参加料100円。組み立てよう、のこぎり屋根の美術館。のこぎり屋根工場クイズ他があります。紙面には、コーバスオンリーのコリン・ラムさん、 宮田夏美さんの顔写真が掲載されています。2. コレクション展、常設展、形を見つめる。ID 1066457。期間は7月15日火曜日から10月5日日曜日までです。作品に登場するモチーフに焦点を当て、節子が描き出す独特の形を紹介します。観覧料は7月15日火曜日から18日金曜日までと、9月2日火曜日から10月5日日曜日までは、大人320円、高校生大学生210円、7月19日土曜日から8月31日日曜日までは、大人500円、高校生大学生250円です。いずれも中学生以下は無料です。7月19日土曜日から8月31日日曜日までは、企画展の観覧料を含みます。3. 子どもミュージアム2025 ID 1066538。期間は7月19日土曜日から8月31日日曜日までです。子どもたちにアートに親しんでもらうプログラム、節子の生誕120年と自画像が描かれてから100年を記念して、ワークショップやアートツアーなどを開催します。期間中の関連行事です。ちぎって貼って、テープで絵を描こう。7月27日日曜日午後2時から。対象は3歳から中学生まで。小学3年生以下は保護者同伴。保護者は入館料が必要です。定員は10人抽選。参加料は300円です。7月18日金曜日の午後5時までに美術館ウェブサイトから電子申請で申し込んでください。美醜の布でうちわ。8月24日日曜日、午前10時からと午後2時から、美醜の布の端切れを貼り合わせてうちわを作ろう。対象は小中学生、小学3年生以下は保護者同伴。定員は各10人抽選。参加料は各300円です。8月13日水曜日の午後5時までに、美術館ウェブサイトから電子申請で申し込んでください。このほか、テクテクアートツアー&アートカードで遊ぼう。8月11日祝日、午前10時からと午後2時から。また、中学生以下が対象のせっちゃんクイズラリー。オリジナルシールをプレゼントがあります。お問い合わせ先は、三岸節子記念美術館です。次は、美祭歴史民俗資料館です。資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までです。休館日は、祝休日を除く月曜日と、7月22日火曜日、8月12日火曜日です。催しが3つあります。1. 夏季企画展、中野の私、木曽川最後の渡し船。ID 1065716。期間は7月19日土曜日から8月31日日曜日までです。江戸時代から続く歴史と木曽川下流域の人々の通行や、生活の営みを紹介します。期間中の関連行事です。展示説明会、8月11日祝日、午前10時からと午後2時からです。中野の私に乗ろう。8月17日日曜日、午前10時10分からと午後1時からです。木曽川最後の私である、中野の私に乗船し、船頭の話を聞きます。
定員は先着各10人。
8月1日金曜日から電話で歴史民俗資料館に申し込んでください。歴史講座、私船の歴史、ID100-8916。7月27日日曜日、中野の私と木曽川。講師は江崎恭平さん。元西中野渡船場船頭さん。8月3日日曜日、慶長16年家康上洛時における船橋の仮説。講師は入江浩太さん。岐阜県歴史資料館学芸員。8月10日日曜日、江戸時代におけるおこしの私。私場の維持と運営について。講師は林依子さん、南山大学教授です。時間はいずれも午後1時30分から3時まで。定員は各30人抽選。参加料は各600円。7月11日金曜日までに電子申請で申し込んでください。2. 音楽で世界を旅するサックスキッズコンサート ID100-668-08。日時は8月2日土曜日午後2時から3時30分までです。台湾のグザビエサクソフォンカルテットによるサックスコンサート。台湾、フランス、アメリカなど各地を旅するような音楽を演奏します。一宮市出身のサックス奏者、袴田美穂さんとのコラボレーションも行います。対象は小学生、保護者同伴、保護者1人当たり子供2人までです。定員は15組抽選。参加料は1人500円。7月14日月曜日までに電子申請で申し込んでください。3. 君は発見マスター。ID100-948。期間は7月19日土曜日から8月31日日曜日までです。ワークシートを使いながら資料館のどこかに隠れている旅像と資料館一押しの資料を探そう。対象は小学生です。お問い合わせ先は美西歴史民俗資料館です。また、一宮ミュージアムズ3館でスタンプラリーを行います。ID100-6682。期間は7月19日土曜日から8月31日日曜日まで。対象は中学生以下です。期間中に、博物館、三岸節子記念美術館、美西歴史民俗資料館をめぐって、スタンプを集め、オリジナルフィールドノートをもらおう。先着300人です。これで、夏のミュージアムガイドを終わります。
財政状況をお知らせします。条例に基づく公表です。ID100-15-044。令和6年度は前年度に引き続き、物価高騰に対する負担軽減策を行いました。前年度との比較では、支出は定額減税調整給付金や東アザイ給食センター整備費用などにより、総務費や教育費が増加しました。一方、収入は定額減税の影響により市税が減少していますが、その全額が国からの交付金で補填されるため、地方特例交付金が増加しています。一般会計、令和6年度の収入支出。市民一人当たりでは34万2千円を支出しています。主な内訳をお知らせします。水道整理期間中の収入支出は含まれていないため、 最終的な決算額とは異なります。出納整理期間とは、令和6年度予算分の未収未払いの整理期間のことです。収入1,417億3,000万円。そのうち市税は510億円、全体の 36.0%。 市民一人当たりの市税負担は143,000円です。支出1,284億円。内訳は民生費575億9,000万円、全体の 44.9%。 子育て支援、障害者福祉、生活保護などへの給付など。諸支出金175億5,000万円、 13.7%。 病院、上下水道、国民健康保険、介護保険などへの支援、基金への積立金など。教育費108億5,000万円、 8.4%。 小中学校、障害学習、スポーツなど。交際費100億6,000万円、 7.8%。 市の借入金の返済。総務費、衛生費、土木費など323億5,000万円、25.2%。 行政事務全般の経費、ゴミ処理、公衆衛生、予防接種、道路、水路、公園の整備などです。令和6年度収入支出の主な増減、3月31日時点の前年度比較。収入、地方譲与税その他交付金の増加、129億2,000万円から160億5,000万円、31億3,000万円の増。繰越金の減少、64億5,000万円から53億1,000万円、11億4,000万円の減。支出、総務費の増加、60億3,000万円から90億6,000万円、30億3,000万円の増。教育費の増加、80億7,000万円から108億5,000万円、27億8,000万円の増でした。私債借入金の令和6年度末残高、出納整理期間中の借入れを含みます。合計1,989億2,000万円。内訳は一般会計941億5,000万円、特別会計3,000万円、病院事業会計107億7,000万円、水道事業会計254億4,000万円、下水道事業会計685億3,000万円でした。一般会計の内訳は、臨時財政対策債532億6,000万円、合併特例債208億3,000万円、その他の私債、都市計画、教育など200億6,000万円でした。市民一人当たりの私債残高は529,000円です。財政状況についてのお問い合わせ先は財政課です。2026年4月採用、市職員を募集します。ID100311。 募集案内ダウンロード可能です。職種と採用予定人数です。一般事務、障害者、若干名です。 大学・短大卒業者または卒業見込みの方の職種は、土木4人程度。高校卒業者または卒業見込みの方の職種は、一般事務・消防・土木、いずれも若干名です。実務経験者が対象の職種は、土木3人程度、社会福祉士若干名です。他に環境員若干名です。申し込みは7月16日水曜日から8月15日金曜日までに電子申請してください。募集案内は人事課でも配布しています。受験資格など詳しいことは人事課にお尋ねください。これで姿勢最前線を終わります。